表彰台にも復帰しちゃいました。そんなわけでおはようございます、しゃべる横井です。今週は更新しないかもっていう話をしていましたが、本日3月6日水曜日朝に時間ができましたので更新しようと思います。しゃべる横井です。そんなわけで3月4日月曜日にライブハウス尼崎トラで開催されましたミニオンクレースつよぽんのミニオンク大会あと3月4日月曜日第3回上場カップ in 尼崎トラに、出場してきましてですね、横井圭、まずチューン限定クラス、これはチューンモーターって言いまして、トルクチューンモーター、レブチューンモーター、アトミックチューンモーターっていう、昔の公式競技で使える、そこそこ性能がいいというか、性能の低いモーターの限定クラスにおきましては1回戦敗退でございましたが、モーター制限解除クラス、これはモーター何使ってもいいというわけではありません。タミヤ製のモーターじゃなくてダメですし、プラズマダッシュモーターとウルトラダッシュモーターは使えないんですけど、それ以外のモーターは何使ってもいいよというモーター制限解除クラスにおきまして3位入賞しましたっていうことでですね、僕は10月初め9月末ですかね、ミニ四駆に20年ぶりに復帰して、どんなレースでもいいから表彰台に立ちたいという目標を掲げていましたが、復帰5ヶ月で表彰台に復帰いたしましたっていうことなんですけど、正直なことを言います。これは前にも喋ったことありますけど、ミニ四駆の世界ではよくあるビギナーズラックで買ったようなもんでございます。なんと言いますかね、コースが本当に難しいコースだったんですよね。その言ってます通り、そのダブルドラゴンバックという2連続ジャンプがあって、なかなかそこをクリアするのが難しくて、で僕はその昔みたいにもう一気に飛んで越えるぞっていうかっ飛び作戦を打ち立てましたが、その当日レースは、6時半からスタート、受付開始で7時から始まるんですけど、4時からフリー走行があったんですけど、そこでもうダメと判断しまして、堅実にしっかりブレーキをかけて走るという作戦をしたんですよね。早い話が、ノロノロ走行ですよ。そこまでノロいわけじゃ、ノロかったかな。そんなわけで、そもそも完走することが難しいコースで、完走できひん人が多発する中で、堅実にゴールを積み重ねて決勝進出して3位に入ったという、複雑ですね。素直に喜んでいいんやらっていうところですけど、これはルールですから、3位に入賞しちゃいました。そんなわけでですね、いろんな方にお礼を言いたいんですけど、お礼を言うための更新でもありますかね。まずは主催のつよぽんさん、どうもありがとうございます。このつよぽんさんなんですけど、ミュージシャンということは前々から僕本人から聞いたわけじゃないですけど、一応知っていました。ドラムをする方でして、レース当日もバンドメンバーの方、ベースの方でしたかね、もう来られていまして、彼の場合は僕と全く違って、もう本当にミニ四駆と音楽を完全に分けている方なので、音楽の話は本当に一切なしな感じやったんで、だからなんていうバンドしてるんかとかちょっと詳しく調べて喋ろうと思ったんですけど、ちょっと本人の意向を確認してないんで、ちょっとこれ以上はちょっと今回は突っ込まずにいようと思ってるんですけど、そのつよぽんさんにですね、喋る横井でちょっと一緒にトークしてほしいなっていう話をちらっとお願いしたら、いいっすよみたいな感じで言ってもらえたんで、だからいつかこの喋る横井に来てもらって、音楽の話とミニ四駆の話をさせてもらおうかなと思ってるんですけど、ひとまず主催のつよぽんさん、ありがとうございました。そして尼崎トラですけど、全く接点がないというわけじゃないんですけど、直接的な接点は僕音楽活動においても神戸16ビットの仕事においてもなかったんですけど、特にスタッフの星子さん ってからですね、あの北川星子さんって言ったらいいんですかね、まあ、彼女はまあ本当にまめに情報を調べてる方っていうのはまあまあ、結構知ってるんですけど、僕のことを知っててくださって、まあまあ僕はあの寅さんにはまあ客として行ったことは一回あるんですけど、普通によく行けって分かってもらってすごいちょっと嬉しかったです。その他スタッフの方々にも親切にしていただきまして、本当にありがとうございます。まあミニ四駆大会、まあこのつよぽんさんのこのレースにはまあ今後も参加しようと思ってますけど、まあこういう言い方はあれですけど、まあその音楽の方でもまあちょっとこれからも深く関わっていきたいなと思ってるんで、よろしくお願いしますということです。そして何よりもう一人お礼を言わへんとあかん人物いるんですよ。レース終わるまですっかり彼のことを忘れていましたけど、笹山さんですよ。まあ笹山さんミュージシャンですよ。ミュージシャンでもあり、まあまあだからミュージシャンにおいては僕の先輩であり、なおかつ神戸16ビートで一緒に仕事をしている、まあ仕事仲間でもあるんですけど、まあ笹山さんとかまあ近しい人物に、ああミニ四駆やりたいな、でもお金も暇もないしなっていうことをもう何年か前からずっと言ってたんですけど、去年の誕生日に今回3位に入賞したマシン、エアロアバンテなんですけどね、このエアロアバンテのスターターパックって言いまして、まあまあ一応そのなんていうか、その一通りレースで必要な最低限必要な、まあ、オプションパーツなんかが全部詰め合わせて入ったスターターパックキットをプレゼントしてくれたんですよ、笹山さんが。そのマシンを使って、まあ、5ヶ月間しっかり組み立てて、まあ、今回3位に入賞したんですけど、まあ、だからつまりミニ四駆復帰のきっかけを後押ししてくれた笹山さんに本当に感謝です。そんなこと言ってる笹山さん、今東京にライブツアー遠征行ってるんで、ちょっと直接的にお礼を言うことできなかったんですけど、ちょっとまあメール一通送っといたんですよね。そしたらまあおめでとうと帰ってきまして、しかもこれからも頑張れってメール来まして、うん、僕は音楽の方を頑張れよって言われるかと思ったら、まあ笹山さんはなんていうか、その好きなことを本当に、まあ音楽も含めてですよ、一生懸命やりながら生きて生活して、まあ、その好きなことをやってるという中で思い浮かんだアイデアとかなんかインスピレーションとかそういうものを音楽に還元することこそが大事だっていうことを常日頃僕に言ってはるんで、だからまあもちろん音楽ももちろん真剣にしてないとダメなんですけど、まあ例えば僕野球も好きですけど、好きな野球を見るとか、まあ、ミニ音楽をするとかやったりして、そっから生まれたインスピレーションを全部音楽に持ってこいよってことをまあ普段からよく僕に言わはるんですよね。だからまあつまりその音楽に活かせるようなインスピレーションというか、まあ興奮というか感動というか、そんなんをもっと感じれるように、まあ今後もミニ四駆を頑張れよという意味だと僕は捉えてるんで、まあまあそういうアドバイスもくれる方なんですけど、本当に笹山さんありがとうございます。ただその笹山さんにもらったこのエアローバンテなんですけど、まあもう結構ガタが来てるというかボロボロなんで、まあちょっと5ヶ月間という付き合いでしたけど、残念ながら近く解体する予定です。っていうのもまあこれはサブブログの方に書いてあるんですけど、まあ去年ミニ四駆の世界で開催されたデザインコンテストというのがあって、そのデザインコンテストで優秀賞を取ったマッハフレームっていうマシンがあるんですけど、そのマシンに僕ちょっと一目惚れしてしまいまして、先月2月9日の発売日にまあまあ衝動買いしてしまったんですけどね、まあ衝動買いする前からもうネットでそれ見てて、うわこのマシンかっこいいわと思ったんですけど、そのマシンをまあこれから使っていこうと思うんですよ。それがまたちょっとこれも話したらちょっとキリがないんですけど、このマッハフレームってマシンかっこいいわーってツイッターでツイートしたら、なんとこのマッハフレームというマシンをデザインしたデザイナーさん、もうプロのデザイナーさんらしいんですけどね、このデザイナーさんにツイッターでフォローしてもらって、しかもメッセージでやり取りまでさせてもらって、これもまたちょっと興奮してるんですけど、そのマッハフレームを今後は使おうと思うんですけど、なんとですよ、今回のこの、まあ、つよぽんさんの上場カップの、モーター無制限クラスの3位の商品が、マッハフレームやったんですよ。だから僕はまだ一切手をつけてない新品のマッハフレームを今2台持ってるんですよね。まあただそのこのマッハフレームですけど、またそのレースでまた勝てるようにしっかり改造していこうと思うんで、まあそのもう切ったりとか削ったりとかそういう細かい改造なんかもするんで、まあ失敗する可能性も高いんで、まあ2台持っておいた方が安心ってことで、だからまあまあ これで思う存分僕は腰を据えて改造できる状態が仕上がったんで、だからこのマッハフレーム、今2台持ってますけど、このマッハフレームをしっかり改造していこうと思うんですけど、ただ笹山さんにもらったこのエアロアバンテ惜しいんで、まあ、このエアロアバンテに積んでる部品なんかももう流用して使おうと思ってるんですけど、まあ捨てずに残しておこうかなとも思っています。それですね、まあまあまあまあそういう感じでちょっと今はちょっとそのお礼を言いた人にまだお礼を言ったんですけど、まあその他もですね、やっぱりそのライブハウスのレースということで、まあ音楽もしているしミニ四駆もしているというまあ音楽関連の方にもたくさん出会いまして、まあツイッターなんかもフォロー相互フォローさせてもらったりしていろいろ交流もしまして、まあまあ本当にまあこれからまあ音楽の世界でもよろしくお願いしますっていうような方もいらっしゃいましたし、面白いことに美容師の方がいたんですよね。で美容師の方が5人ぐらいあったんだな、5人ぐらいの方でチーム組んで参加してはったんですけど、なんとですよ、その美容師のチームの中にザ・ナチュラルキラーさん NK さんですね、 NK さんのお知り合いの方もおられて、うわ世間狭いなと思って、まあそんな方もおられたんですけど、まあそうなんですよ。まあこれは、まあ昔はなかったかな。今ってミニ四駆って、まあチームで活動するのが、まあ主流とまでは言わないですけど、まあ流行っていまして、まあチーム組んで、まあチーム同士で、まあその改造方法とか、まあ情報なんかを共有するというのが、まあまあ流行りというほどでもないですけど、まあまあよくやってる感じなんですよね。でまあまあその美容師の方々はその美容師の方々でチームを組んでおられたんですけど、一人僕ミニ四駆の YouTube チャンネルでたまによく改造方法とかを見せてもらってる、これウーアって呼んでいいんですかね、 WOOWA ウーア、まあこのウーアチャンネルってのをたまに見てるんですけど、まあこれ東京の YouTuber の方なんですけど、なんとこのウーアの関西支部長の方がレースに来られていまして、その方にもういっぱいミニ四駆の上級改造の仕方なんかを教えてもらって、もうめちゃめちゃもうめっちゃ僕おしゃべりなんですけど、このおしゃべりな僕の話にめっちゃ付き合ってもらって、すごいありがとうございますっていう感じなんですが、まあまあこのウーアってのもまあまあチームなんですよね。まあだからまあこれからまあまあそうですね、まず YouTube をしっかり見て改造していこうと思うんですけど、そうそうそうそう、今何を喋ろうかと思ったのが、まあ先週にミニ四駆が F1 化してしまってるっていう話をして、もう子供が手をつけられない、もう高度な改造とかお金なんかが飛びまくってるってことを話したんですけど、まあ今回僕はレース参加してみて、より今からステップアップするためにどうしたらいいかってことを思った際に、確かにまあ先週喋ったような、まあお金とか技術をいっぱいつぎ込んだもうとんでもない改造なんかも大事ですし、まあその改造方法なんかもまあそのウーアの方にもいろいろ教えてもらったんですけども、まあ今回僕が如実に上級者と僕の違いを感じたのは駆動系ですね。駆動系の調整、まあ、これは何かっていうと、まあ、ミニ四駆って、まあ、特に最近のミニ四駆はすごい作りがいいんで、別にそのまま組み立てて走っても別にスムーズにちゃんとほんまにちゃんとしっかり組み立ててしっかり手入れしたらしっかりウィーンって曲がってシュイーンって走るんですけど、まあ、よりその駆動効率を良くするためにその、まあ、ギアとかシャフトなんかをいじるっていうテクニックがあるんですよね。まあ、ギアの噛み合わせを良くするために、まあ、ちょっとギアをちょっと削るとか、ワッシャーとかのスペーサーを入れるとか、まあ、こんなんは別にそんな高度なテクニックもいりませんし、ちょっとの知識でできることですし、まあまあ、僕別にまあ、中学生の頃からそんなんは普通にやってたんですけど、その駆動系の手の込み具合が全然違って、まあ、僕が今作ったエアロアバンってもう十分、ドノーマルのマシンよりかはスムーズに回転してて速いんですけど、いや全然もうまずとりあえず上級者と僕音が違うんですよね。走らしてる音とかそのウィーンって絡まれしてる音でもう加速なんかも違うんで、でこんなんは別にお金かけなくても手間をしっかりかけたら十分に できる改造なんで、まずは次僕この次のマッハフレームというマシンではしっかり駆動系をいじっていこうかなと思いますし、まあ僕もまあその最近のミニ四駆はその金とかその高い工具とかなんかそういう設備なんかを使ってあの F1 化してあの金かけすぎてもこんなんできるかみたいなことを言ってましたけど、まあまあもちろんそれもあるんですよ、それもあるんですけど、いやいやあの単純にお金をかけなくても しっかり手間だけをかけたら十分に速くなるという改造すら僕はまだできてないなということを感じたんで、まずはまあそのまあまあお金もまあ僕もあんまり持ってないんで、まずは手間だけかければとりあえずできるというその手間をしっかり特にまあ駆動系においてかけていこうかなということを思いました。まあそんなわけであのまあまあちょっとあの目立った人の名前ばっかり出してきましたけど、まあそのもちろん単純に普通にミニ四駆だけ好きなんやっていう方とか、まあライブハウスにちょっと音楽聴きに来て聴きに来てそれでミニ四駆レースやってるから来たんやっていう風な、まあまあそのあのちょっと言い方悪いですけど音楽関連でもまあそういうメディア関連でもないという方もいらっしゃったんですけど、まあそういう方もいっぱいちょっと僕に話をしてもらったりとか交流してもらいまして、ちょっとあのお名前をちょっとやっぱりその個人情報の関係でここで言うていいのかちょっとわからないんでちょっと割愛しますけど、まあそういった方々もあの横池にいっぱいあのおしゃべりしてもらってほんまにありがとうございました。まあ、あの、つよぽんさんのレースは今後も出ていこうと思いますし、しかもあの、まあ、兵庫県内のどこのコースで、まあ、大阪もそうですけど、大阪や兵庫のどこのコースで練習しているとか、まあ、そういう情報なんかもやっぱり交換しましたんで、まあ、そういう練習コースでも、また一緒になったら、よろしくお願いしたいなと思いますし、まあまあ、その、一緒に練習行こうぜ、なんて、そういう連絡もくださっても大丈夫なんで、ぜひまた、よろしくお願いします。いやー、あの、今回喋りすぎたな。とりあえず、ちょっと、横井圭の曲を一曲、聞いてください。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない。本当は誰もが真っ直ぐに行きたい、真っ白に行きたい、僕もそうなんだ、人それぞれだとか答えはないだとか、成人君式取りはやめて、はないか、人生に発射角度30度、発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも軌道、10人と色だとか普通はないだとか、平和主義者気取りはやめて、まないか、人生に発射角度45度、発射速度マッハ18、放物線を描いた美しい軌道、大気圏を突破して迎撃弾を振り切って、目的地だけを目指す一目散の軌道、それくらいを希望。
横井圭セカンドアルバム起動から起動という曲でした。セカンドアルバム、配信限定で販売ないしはストリーミングにも対応してますんでよろしくお願いします。まあそんなわけで前回今回とミニ四駆の話ばっかりしてきましたけど、横井圭音楽活動の方でも、まあ、今制作の方に力を入れて頑張ってますんで、またデジタルで作品を今年中に販売したいなと思う曲が今とりあえずは2曲ほど途中まで組み上げてるんで、またそういう発表なんかもしていきたいなと思います。ちょっとライブはしばらくありませんが、また音楽の方も頑張っていこうと思いますんで、喋る横井また来週におそらく更新すると思いますんで、また来週もお聞きよろしくお願いします。それでは今週の喋る横井でした。喋る横井。